リスマスイルミネーションの点灯式を無事に終えることができました。準備に関わった方々、今日参加してくださった方、本当にご苦労様でした。寒い中準備をされて大変だったと思います。土曜日、保育園のお遊戯会を見に行ってきました。第二部の声劇は、私にとってもう生涯忘れないぐらいの傑作の声劇でした。その中で出てた保育園のお友達もいると思うんですけど、特にですね、マリア様はもう出色の出来だったと思います。声劇ですから、必ずこのマリア様とヨセフ様の旅の後にはイエス様がお生まれになって、そして0歳児がこのカゴの中に入れられた状態で飾られているわけですね。今年のイエス様はですね、かなりこう動くイエス様で、もう私が見ててもちょっと気になるぐらい手も足もバタバタさせてたんですよ。で、このままだとちょっと気になるなと、静けき真夜中をね、壊してしまうなと思ってたんですけど、その時にですね、マリア様がどうしたと思いますか。皆さん、見た方もいらっしゃるんでしょ。私は見逃せなかったね。ゼロ歳児のそばにガラガラがあってですね、ガラガラで鳴らしてですね、あやしてたんですよ。偉いなと思って。で、このイエス様はですね、もうガラガラすぐ飽きてしまって、ポンと放投げてしまってですね、でまた手も足もバタバタさせてるんですね。で、マリア様はですね、とっさに次の行動に出ました。何だと思いますか。三人の博士がお捧げした黄金と乳香と木薬を手に持ってね、ガラガラって鳴らしてですね、今度は子供をあやし始めたんですよ。びっくりしましたね。ひょっとすると本物のイエス様もですね、この黄金と乳香と木薬でこうあやしてもらったんではないかと、そういう気になりました。もうそれくらいですね、このマリア様はですね、とっさにこの赤ちゃんをあやしつけるためにですね、偉いなと思いました。あなた方は何を見に荒野へ行ったのか。イエスが洗礼者ヨハネを紹介するときに群衆に呼びかけた言葉でした。私たちが見ようとしているものを超えて真実を指し示してくださるイエスにさらに心を向けたいと思います。私たちが見ようとしているものを超えておいでになる救い主は、私たちに必要なものを見せてくださいます。あなた方は何を見に荒野へ行ったのか。私にとってこのイエスの言葉は呼びかけでもあり、振り返りでもあります。先に呼びかけとして考えたいですが、私たちは長崎で教皇様のミサに参加しました。何を見に行ったのかと問われるなら、教皇様を見に行ったということになるでしょう。ただ見たのは教皇様ですが、イエス様から見せていただいたのは、これまでとは全く違う刷新をもたらす教皇様だったのです。恥ずかしながら、教皇様のミサに参加してから教皇様の人柄を知るための本をいくつか買いました。その中でこれがいいかなと思った本を現在読み続けておりますが、教皇フランシスコはこれまでの教皇様とは 明らかに違う面を持ち合わせていて、それが現代の教会に必要だったので選挙で選ばれ、第266代の教皇として神様が私たちに与えてくださったのでした。明らかに違う点は、フランシスコ教皇がヨーロッパからの教皇様ではなく南米からの教皇様だということです。このあたりの事情は3月の黙想会で詳しく話したいなと思っていますが、今や地域の教会が全世界のカトリック信者を導く教皇様を生み出す、そういう時代になったということです。これまではすべてのことはローマからやってきて、ローマに忠実に従っていればよい、これが従来の教会の姿勢でした。この伝統と歴史に新しい時代が来たと教皇フランシスコをお選びになったイエスが示しているわけです。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか。新しい教皇様、地域の教会が育て送り出してくださった新しい教皇様を私たちは見たのです。イエスの問いかけを次に振り返りとして考えるなら、それは私が中学生の時に遡ります。新学生は毎年2月5日に西坂まで歩いて行き、26聖人のミサに参加していました。この日も寒い夜で手をこすり合わせながらのミサ参加で、その中で説教を聞いたのでした。その年に説教なさった神父様は誰だったのか当時は分かりませんでしたが、生涯心に残る説教をしてくださいました。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか。風にそよぐ足か、しなやかな服を着た人か、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。ここには殉教者がおられて、私たちに期待しているもの以上のものを見聞きさせてくれるのだと、そういう説教だったと思います。感銘深いその説教を私はずっと心に温めて進学校生活を続けました。その説教をしてくれた神父様が誰だったのか確かめる方法を持たず、いつかお目にかかりたいものだと思いながら、ついに大進学校も卒業して司祭となり、浦上教会の助任として赴任したのでした。主任神父様は川添神父様でした。クリスマス夜半のミサ後だったか、復活徹夜祭のミサ後だったか、司祭全員が食堂に残っていろんな話に花が咲いていた時に、主任司祭の川添神父様がおもむろにこう言ったのです。あなたたちが司祭になるまで大切に温め続けていたものがあるなら何か話してごらんと。年配の助任司祭からそれぞれ話をしてくれて、一番年下の私に順番が回り、26聖人ミサの説教であなた方は何を見に荒れ野へ行ったのかという説教を聞いて、こんな説教をする神父様にぜひなりたいと思って、それを温め続けて司祭になりました。そう答えました。すると川添神父様が一呼吸置いて、その説教をしたのは私だ、よく司祭になってくれた、よく浦上教会の助任に来てくれたと、そう喜んでくださったのです。少年だったあの時、私が見に行ったものは、寒さの中で声だけは聞こえる そういう説教をしてくれた神父様でしたが、二度と会うことはないと思っていた神父様をイエス様はすぐそばで見せてくださり、その神父様に5年間手取り足取り教えていただいたのでした。私たちが何気なく見ているものはしばしばそれ以上の素晴らしさがあります。イエスが見せてくださっているものは私が見ている理解をはるかに超える意味と価値があるのです。私たち自身に当てはめてみましょう。私たちは太閤節を通じて馬小屋を準備します。馬小屋には確実にマリア様とヨセフ様、御子イエス様が飾られます。それは毎年のことですけれども、この毎年の出来事の中に私たちが見ているものを超えた意味と価値をイエス様は示してくださるのです。私たちはそれを楽しみにご降誕のその日を待ちたいと思います。教皇フランシスコの人柄を紹介する本を読めば読むほど、私たちが今いただいている教皇様が神様からの特別な恵みなのだと理解できます。どこまで紹介できるかは分かりませんが、3月下旬に予定している黙想会で教皇様に親しみを持つ、これを黙想会のテーマとして、私たちが誰とでもどこででも教皇フランシスコについて語れる人になりたいと思います。聖書の分かち合いというとひるんでしまう人がまだたくさんいるでしょうけれども、教皇フランシスコの話だったらぜひ私も話に乗りたいと、そういう人になれるよう3月の黙想会では実りを願っていきましょう。これらの力と勇気を与えてくださるのは間もなくおいでになる救い主イエス・キリストです。私たちにイエスを信じる喜びを確かなものとしていただけるよう、今週もミサの中で恵みを願っていきましょう。